皆さんこんにちは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわる内容をダイアリー結婚相談所の2人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのふみふみです。少し配信の間隔が空いてしまいましたね。お待たせいたしました。いや、録音はねしようとしてるんですけど、最近娘が昼寝したタイミングでやろうと思って喋り出すとウィーンってねすぐ泣いちゃうっていうことでなかなかうまく収録ができずにいました。最近1歳になったんですけど、お昼寝の間隔なんかも空いて、ちょっとした物音ですぐ目が覚めるようになっちゃったりなんかして、ちょっとねなかなかまとまった時間が取れにくくなっております。子育てをしていると本当に時間がないなと痛感する日々なんですが、まあでもやっぱり本当に可愛いですね。こんなにね手がかかって大変なのは本当に短い間だろうなと思うので、今のこの忙しさをね楽しみたいなと思ってます。はい、実は先日とあるデパートのカフェに行ってきたんですけど、休日だったのでお店が結構人がたくさんいて順番待ちしてたんですね。そのカフェはお店の前に椅子が並んでて座りながら待てるようになってるんですね。それで私と一緒に行った人と並んでたんですけど、その前の前ぐらいにどうやらお見合いだぞっていう感じのね男性が座ってまして、でしばらく後から女性が来たんですね。で今日はよろしくお願いしますっていう感じでちょっと2人を立ってね少し挨拶をしてたんですけど、まだカフェには入れないっていうことで少しね待たなきゃいけなかったんですね。そしたらその男性は一人でまた椅子に座っちゃったんですよ。で女性はまあ後から来たんですけど微妙にね離れたところで立ってるっていう状況になっちゃって、でなんかお話しするわけでもなく2人ともあらぬ方向を見てシーンみたいな感じで目も合わせずカフェの席が開くまで待ってるっていう状況に遭遇しました。ちょっと見てるこっちとしては結構なんかドキドキしちゃって、まあ男性ね先に来てねお席のために並んでたっていうのはいいんですけど、まあ、自分はね長く座ってたから、後から来た女性にもう少しなんでここどうぞ座ってくださいっていう風に言うことができたら、かなりねお見合い始まる前から好感度は上がったんじゃないかなと思っております。そしてさらに、まあ、カフェにねその後その2人が案内されて、で私も数分後に入ったんですけど、ちょっと気になってねその探してみたら男性がソファー側に座ってましたね。あーみたいな感じでやっぱり女性をソファー側に座らせてあげた方がまあいいとは思いますね。なのでやっぱこういうことって気遣いですし、一部の人にとっては常識的なことなので、できない人がちょっと悪目立ちしちゃうっていうのはありますよね。なのでお見合いを始めるときっていろんなねハウツーみたいなことがちょっと調べればわかるので、ぜひぜひその辺はねしっかり対策していただけたらいいなと思います。せっかくねすごくいい人でもあれこの人常識ないのかしらみたいになっちゃうともったいないですからね。そんなことを思っておりました。はい、では今日のメインテーマに行きたいと思います。今日のテーマはズバリコミュニケーションについてです。はい、コミュニケーションって結構いろんなことね情報あると思うんですけど、あんまり言われてないんじゃないかな、でも結構大事なんじゃないかなっていうことを今日はちょっと一つだけお伝えしていきたいなと思います。結構参考になると思うので、これを聞いてその後ぜひ実践してみてください。はい、というわけでコミュニケーションに大事なことの一つとして私が注目していることはズバリ表情です。皆さん表情って意識してますか？結構自分表情豊かだなとか 面白い顔するとか言われるとかなんかあるかもしれないんですけど、何考えてるかわからないって周りから言われたことあるっていう人もいるかもしれませんね。私は個人的にはやっぱり日本人の特に男性は表情が少ないんじゃないかなと思ってます。女性はね表情豊かな人も多いですけど、特にまあ日本人の女性はねニコニコしてる方が多いかなと思います。内心どうであれ笑顔は作るっていうのは女性は得意ですよねなので、まあ、今回の話は主に男性に向けてっていうことになるかなとは思うんですけれども、コミュニケーションで悩む人ってうまく会話ができないとか、いいこと言えなかったとか、相手を笑わせられなかった、そういうところを気にしちゃう人っていうのいると思うんですけど、実は会話している時にそんなに面白いこと言ったりうまいこと返せなくたって場の雰囲気をいい感じにすることっていうのはできるんですよね。なんかそういう人ってお友達にもいませんか？その人がいるとなんか場が和むみたいな人っていると思うんですけど、そういう人っていうのは決して自分から出しゃばってすっごいおしゃべりしてるとかじゃないと思うんですよね。そういう人がどういうことをしてるかっていうと、周りの人が喋ってることに対して反応よくリアクションして楽しそうにしてるっていうことが多いと思います。新年度なので今飲み会とか多くなるかもしれないんですけど、ぜひその場の雰囲気を良くしてる、なんかわかんないけど感じのいい人がいると思ったら、その人がどういうふうにしてるかちょっとね観察してみてください。決して出しゃばって喋ってるわけじゃないんですね。だけど周りの人の喋ったことをうまくキャッチしてそれに対して反応してるんですね。しかもその喋ってる本人が期待した反応をするんです。そのためにすごく重要なことって実は表情なんですね。まあ飲み会なんかでは楽しい話とかが多いので結構ね爆笑したりとかすっごい面白そうに笑ってるっていう人がいい雰囲気作るかと思うんですけど、例えばお見合いとか仮交際のデートなんかでそんなに常に爆笑するってことはねないと思うんで、爆笑以外の表情のパターンっていうのを作っておくとすごくね役立ちます。具体例を言うと、特に男性が苦手だなって思って私が見てるのが驚いた顔、さらに感心した顔みたいな感じですね。女性がこうこうこういうことがあったんですよっていう時に、そうなんですねシーンみたいなね真顔でされると、わ全然興味ないんだ私についてってまあなりますよね。ただ本当はね男性の内心としてはへえすごいなぐらいに思ってたとしても、それがそうなんですねっていう言葉しかなかったら、もうね一生懸命話してる女性としてはあもういいですシュンみたいになっちゃうんですよね。ただそこでうまいこと返せなかったとしても、そうなんですねっていう時の目と眉毛の表情ですごく自分はあなたの話に興味がありますよっていうことを表現できるんですよ。具体的には眉毛を高く上げる、で目を見開く、それだけでそうなんですねっていうだけで、同じそうなんですねしか言ってないのにすごく興味があって聞いてますよって顔に見えるんですね。で私こうこうこういうことでこういうことがあって、目を見開いて眉毛を上げてそうなんですねそうなんですよ実はなんたらかんたらかんたらっていう感じでいけるんですよ。なので、まあ、日本語の便利な言葉でそうなんですねってあると思うんですけど、そうなんですねっていう言葉に違う表情をつけるだけで全く違ったコミュニケーションになりますよね。今は眉毛を上げて目を見開いてそうなんですね、驚きや感嘆を表す表情ですね。じゃあ相手の方がいやちょっと先週仕事でやらかしちゃってとか、ちょっとこういうことあってへこんでるんですよっていう時に真顔でそうなんですね、あ興味ないわってなりますけど、眉毛をぐっとしかめてそうなんですね、例えば声にあんまり変化が出せなくても眉毛をぐってしかめて悲しそうな顔をしてそうなんですねって言うだけで、女性はそうなんですよ実はこういうことであれで あ大変でしたねとかって感じでまた話が続けられるっていう感じですね。なのでここですね、眉毛、目、日本語では特に目は口ほどに物を言うとかいう言葉があると思うんですけど、やっぱり目とか眉毛の表情ってよく見てるんですね、日本人は。なので言葉がペラペラ喋れなくても非常に高いレベルのコミュニケーションを取ることが可能になってきます。これはただ適当に言ってるわけじゃないんですよ。うん、実は私何年か前に東京の音楽教室で先生やってたんですけど、その時に新人講師の指導員っていうのもやってて、主にメインがその仕事だったんですね。でどんなことをするかっていうと、その音楽教室っていうのは一般の大人の方を対象としているので、趣味で楽器とか歌のレッスンしたいなっていう人が来るんですね。で最初は体験レッスンっていう形で、30分間ただでレッスンを受けて、それを受けた後に入会するかどうかっていうのを決めるっていう感じで、その30分の体験レッスンっていうのはすごい大事になってくるんですね。で結構シビアで、この先生の今月の入会率何パーセントとかね、全部それが我々に見える形になっているんですよね。それでまあそうやって、私はとにかくどうやって入会率を上げるか、そしてその人気の講師になれるかみたいな指導をしてたんですけど、その際に体験レッスンの30分間ではっきり言って、そんな音楽の技術的なことをすごく教えてあげることってできないんですよね。で何が大事かっていうと、本当にお見合いと結構似てて、この先生とこれから一緒に毎週か月に2回レッスン来る人多いんですけど、とにかくこの先生と私はこれから密室で2人きりで音楽のレッスンを受けたいかどうかっていうのがほぼ全ての判断基準になってきます。うん、高いお金払いますからね。ワンレッスン7500円とかするんですよね、確か。それでもちろん演奏技術とかが素晴らしかったり、その人が求めてることを的確に指導できればもちろんいいんですけど、やっぱりそれだけだったら入会しないっていう人もいて、例えばね、社会人の方が多いので会社帰りにレッスンに来て、この先生と1時間過ごしたらパワーもらえて元気になって、また明日も頑張れそうみたいな、割とそういう先生のね、やっぱ人柄というかコミュニケーション能力を見て入会されるってことが多いんですね。なので私はまあ楽器を教えるポイントももちろんやってたんですけど、コミュニケーションをとにかく大事にしましょうっていうことで、結構そこら辺をね指導してたんですね。で当時はコロナ禍だったので、みんなマスクしてたので余計に表情がわからないんですよ。なので新人講師の先生たちに眉毛と目をとにかく動かしてみてくださいって言ってたんですね。そしたらやっぱりすごくね、雰囲気が変わって、レッスンを受けてる人もすごくね楽しそうにするようになりました。やっぱり相手が何考えてるかわからないと喋ったりするのも結構怖いんですよね。相手が自分に関心を持って聞いてくれてるっていうのは伝わると、話す方もなんか話しやすいなこの人みたいな風に感じることができるので、なのでそれを気の利いたセリフが言えなかったとしても、表情をうまく作ることだけでまずできるようになります。特にお見合いではそんなにね、なんかテンポよく会話がポンポンポンポン続かなくてもいいんですよ。特に結婚生活をイメージする相手だから、落ち着いた状態とか無言の状態とかが居心地悪くないって思ってもらえたら結構ねこれ大丈夫なんですよ。なのですごいうまいこと喋るより、いい雰囲気を作るっていうことを気をつけてもらえるとかなりいいと思います。そのためには表情でそうなんですねって言って、内心ね、あ次何言おうとか思ってたとしても、笑顔でいれば、少し黙ってて考えてたりしても、少しね会話が続いてない状態があったとしても、そんなにね居心地悪いってことはないと思います。なので笑顔が大事っていうのは本当にね、もう500万回ぐらいね言われてると思うんですけど、笑顔以外の表情、これをうまく使えるようになってくると、笑顔だけの人よりもさらに一歩進んだコミュニケーションっていうところで、相手にいい印象を持ってもらえることができるんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで、 ちょっと今日はね、表情に注目してコミュニケーションとってみたらいいかもしれないよってことをお話しいたしました。ぜひ鏡の前で一回いろんな表情をしてみてください。眉毛動くかなってね、ちょっと試してみてください。こんなに動かしたことないってね、思ったりするかもしれないですね。あのイメージとしていいお手本があって、あのディズニー映画のアニメのキャラクターたち、彼らの眉毛とか目の使い方すごいですよね。あれで本当に表情豊かで、なんていうかな、愛くるしいね、あの印象を与えてますよね、うん、なのでああいうイメージでちょっと顔作ってみるといいかもしれません。ですっごい 120% の笑顔とかもね、練習してみてください。でその時に鏡を見て 120% の口を大きく開けた笑顔をしてみた時に、虫歯がないかなと、鼻毛出てないかな、ここもね確認した方がいいと思います。真顔で鏡見ててもね、鼻毛って見えないんですけど、笑った時にピョって出てくるってあるんですよね。なのでそこも気をつけてみてもらうとさらにいいかなと思います。はい、結局ね最後は鼻毛の話になっちゃいましたけど、まあでも本当にあの表情豊かにするだけで、まあお見合い以外にね、普段のプライベートとかお仕事の場での人間関係ももしかしたらね少しねうまくいくかもしれません。うん、お見合いだけじゃなくてそういうプライベートな場所でもね、練習を兼ねて試してみてもらえたらいいかなと思います。はい、では今日はここまでです。あのやっぱり喋ってる間に娘が何回か泣いて、この収録は途切れ途切れでいろんな場所で撮ってるので、ちょっとね音声がね違って聞こえた場面があったかもしれませんが、ちょっとねその辺は多めに見てもらえたら嬉しいです。はい、ではまた次回もお楽しみに。さよなら。